元に戻って秋の空の杭の説明を続けましょう。前申した通り、秋の空は一年中でことに澄んだ感じのするものでありますが、この杭はその秋の空が澄み切ったままで昼から夜に移っていったというのであります。いわゆる黄昏の空はまだ太陽の光はどことなくとどめているのに、はや欄干たる宵の明星は光を放っているというような、昼間の澄んだ空のまま夜に移っていくその黄昏の光景が、この句によってよく連想されるのであります。日暮れたりも口語訳にすれば日が暮れましたになります。これも切れ字といったところで、特別に変わった言葉でもないのであります。次に、見え染めて今宵になれり天の川、路橋、レリが切れ字であります。天の川はもう夏から空に見えている。それがだんだんと月日が経って、いよいよ七夕の夜になった。すなわち天の川は特に今宵のものであると定まっている、その夜になったというのであります。この今宵になれりも今宵になりましたの意味で、やはり従前の切れ字同様に変わった言葉でもないのであります。こう言ってくると、読者諸君は定めて切れ字は季題趣味に次いで大切なものであるといった私の言葉を不審とされるであろうと思います。お前の説明しきったところで見ると、切れ字というものは少しも普通の文章や会話の用語と変わったところはないのではないか。俳句の文法が普通の文法と変わらぬといったくらいなら、なぜ俳句の切れ字も普通の言葉と変わらぬとは言わぬのか。と、必ずこういう非難をされるだろうと思います。そうして私はそれに対してこう答えようと思います。仰せの通りであります。切れ字と申したところで何も特別な誤報があると申すのではありません。括弧26、我々が日常話をするときに必ずですとかましたとか語尾に助詞をつける文章でも、なりとかたりとか必ず語尾に助詞をつける。そうしてそれで一言なり一句なりの調子、並びに意味に短絡をつける。それと少しもそう言わないのであります。以上挙げたものはほんの一部分の例証でありまして、これらのけり、なり、あり、たり、レリが主要な切れ字というわけではなく、その他にこの種類のものはいくらでもあるのであります。弦を変えてこれを言えば、普通に文章や会話で使う段落の文字は皆切れ字になるのであります。例えば、当て人と白で参らす雪の宿、地形、冬灯籠、光、白身の眼をいる、武尊、夏の暮れ、タバコの虫の話を聞く、重工、星合いの、それにはあらじ、魚梅干し、佐合、 のごとく文法でいうところの直接法の動詞止めもあり、いてやしぬ、人を転びつる夜の音、ろ行のごとく疑問体で止めもあり、去年よりまた寂しいぞ、秋の暮れ、武尊、飛ぶ蛍、ハエにつけてもかわいけれ、移築、唐辛子、つれなき人に参らせん、百地、のごとく簡単しめいた言葉もあり、牧場より浮き葉にこぼせ、蓮の雨、三月、辻気味に絹借りられな、八叩き、九国、徳おきよ、花の君子を問う日なら、昭和、浮き我に絹たうて、今はまたや峰、武尊、のごとく命令体のものもあります。浮き我の句は、うてという命令詞と、やみねという命令詞とが、ともに切れ字になっているので、こういうのを、二段切れと申します。前形の職は、いちいち句意を説明することは、あまり煩雑にわたるから略するとして、この句だけを解釈してみますれば、前半は、憂いを抱いている自分に、どうか絹田を打ってくれ、寂しい絹田の音を聞いて思いっきり寂しさを味わってみようと、こういうので憂いを抱く身に悲しい芝居を見て泣きたいだけ泣くと心が慰むというのと同じ心持ちを言ったのであります。ところがさて、実際絹田を聞いていると心を慰むどころか、憂いに耐えぬ、今はもうやめてくれ、というのが後半であります。打ってくれ、というのと、やめてくれ、というのとは、まさしく意味が二度に終始しているのであります。二段切れといって、大層な議論をする俳人がありますが、つまり一句のうちに二度、終止弦があるというのに過ぎないのであります。以上の例によって、こういう断定を下し得るのであります。10、俳句の切れ字というものは、意味かつ調子の段落となすものであります。私は第一章で簡単に切れ字のお話をしたときに、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、千代を切れ字のない句だとしておきました。これに似た句はたくさんあります。蓮に行ったれ、小舟こぎくる今日もまた、ジョギク、小車の花立て伸びて秋曇り、トウコ、夏の月、平陽の儀の水衣も、昭波、谷もみじ、夕日を渡る寺の犬、雨声、等がその例であります。しかしながら、これらは切れ字がないと言ってもよく、またあると言ってもいいのであります。まず第一の句は、 蓮に誰ぞや、小舟こぎくる今日もまた、という意味になるので、近頃の文章で、誰？と西洋のマークのついているのにちょうど相当しているのであります。すなわちこの句では、誰という字が切れ字の働きをもしている、とも見ることができるのであります。第2の句は、子車の鼻立て伸びてあり、秋曇り。もしくは、子車の鼻立て伸びて秋曇りかな、というふうに切れ字が略されているとも見ることができ、したがって、立て伸びて秋曇り等が切れ字の働きをもしていると言ってよいのであります。第3、第4の2句もこれと同様に、夏の月や平陽の儀の水衣も、谷もみじや夕日を渡る寺の犬、もしくは夏の月、平陽の儀の水衣もかな、谷もみじ、夕日を渡る寺の犬かな、というふうに切れ字が省略されているものと見、したがって、月、水衣、もみじ、犬等が切れ字の働きをもなしていると言ってよいのであります。ここにおいてか、人によると、俳句には必ず切れ字がある、とこういう断定を下す人もあるのでありますが、ちょうど人間の談話には必ず調子及び意味の段落があるというのと同じ意味で、しかし前景の誰、立て伸びて、秋曇り、月、もみじ、水衣も、寺の犬の類は切れ字同様の働きをなすことはなすが、しかしそれ自身が切れ字ではないと見る方が穏当でありますから、やはり第一章の5において申し上げたように、俳句には多くの場合切れ字を必要としますという方が適切だと考えるのであります。28、ただその切れ字のない俳句にも名詞その他によって自然に調子および意味の段落はある。29ということをわきまえておく必要はあります。実際の会話の場合においても、立派な花、困った人というようにですという助詞を省いて十分に意味を通ずることができる。それと同じことなのであります。さて私は前に切れ字としてや、かなの2つを挙げておきながらまだその説明をしませんでした。このや、かなの2つは切れ字中において最も普通にまた最も広い意味に用いられるものでありまして、俳句の切れ字として特に論ずるべきものはや、かなの二つのみといってよいくらいであります。30。これから例を挙げて解釈に移ろうと思います。もっともそうは申すものの、そのや、かなを極めて難解な意味のあるものごとく論じて、平易な俳句をかえって怪獣ならしめるような議論は、私の取らざるところで、意味を解釈する上においては決してそう難しくはないのであります。そうすると特に論ずる価値があるというのはどういうことなのかというと、それは切れ字としてのその自由なる働きの上にあります。出がわりや 幼心に物哀れ。乱節。意味は、しもべなり池女なり、いずれにせよ、召使っている者が、期限が来て出代わりをする。何もわきまえぬ子供心にも、他年召使っていた者の去る、それが物の哀れに感じられるというのであります。この場合、矢の字の働きはどうかというと、それは別に矢に簡単とか、サタンとか、疑問とかいう意味があるわけではなく、出代わりというある事柄のその観念を極めて強く、人の頭に印象をせしめる働きを持っているのであります。試みにこの矢の字によって与えられる強さを説明してみると、出代わりは幼心に物哀れと言っただけでは、ただ出代わりが文章の主格となるだけでありまして、出代わりというものはというくらいの意味になるのでありますが、それがこの句の場合は、出代わりというものがあります、その出代わりはとでも言ったくらいの強さを持っているのであります。なお私は進んで説明を試みてみましょう。ここに一人の政治家があって、演壇に立って政府の横暴を鳴らそうとして、まず現政府という漢字を強く読者の頭に呼び起こそうとする自分に、その政治家は、諸君、現政府はと言ったままで呼吸を止めて聴衆を睨みながら 2,3 分間黙っていたとしたらどうでしょう。それは、現政府は人民に対してとかなんとかすらすらと弁じ立てるよりも、はるかに強く現政府というものについての意識を聴衆の頭に呼び起こします。もし聴衆の方にも現政府に向かって十分の不平がこみ上げてくるような場合であったならば、かえってその先に無用の文句を並べるより、ただこういったままでハラハラと涙でも流して、断臭式の思い入れでもした方が、聴衆は沸き立つかもしれないのであります。前の説明の、ここに出代わりというものがあります。その出代わりは、というよりも、なおこの政治家の演説のごとく、出代わりと言ったばかりでしばらく黙っていて、それで出代わりについていろいろの感想をまず読者の頭に呼び起こすといった方が、やの字の働きを説明する上において比較的要領を得るかもしれません。今一つ例句を挙げましょう。春風や殿を待ちゆくる船飾り。大義。杭はまず下十二時は殿様のお乗りになる船というので、いろいろと美しく飾り立ててその御乗船を待ち受けているというのであります。さて上五時はどうかというと、ここにも矢の字があるために、春風というものに付随するあらゆる漢字をまず読者の頭に呼び起こしておいて、さて下五時の景色をその中に浮かび出さしめるのであります。これを春風の吹いている日にとか、春風の吹き満ちている中にとか言っただけでは、まだ十分にこの矢の字の働きを説明したものとは言うことができません。そういう限られた意味でなく、春風について起こし得るあらゆる漢字を呼び起こすところに矢の働きはあるのです。次にかなの方に移りますが、これもほとんど矢と同様の説明になるのであります。呼び返す船売り見えぬあられかな。 根性。杭はまず紙十二時は船売りが表を通った。一度買う談判をしたが、値ができなかったとか何とかいうことで、その船売りはもう行ってしまった。後から今一度表に出て呼び返してみたが、その船売りはもう見えなかった。とこういうのであります。さて、下五時はというと、これも、あられが降っているとか、あられが降っていて寒い日であるとか、もしくはその、船売りを振り隠すほどたくさんのあられが降っていたとかいうのでは、まだ十分に意味を尽くしたとは申されません。やはり、かなという字によって、その時の光景を極めて自由に、かつ十分に、読者に連想をせしめようとするのであります。すなわち、あられの降っている寒い日であるとか、あられのために船売りが見えぬとかいうのは、読者の方がめいめい勝手に連想を巡らしているのであって、かなという字は、一向それらに頓着なく、突き捨てた梵鐘の余韻のように、ただ長く長く響きを伝えているばかりであります。今一つ、橋近く、涅槃かけたるの寺かな。呪法。お釈迦様の死んだ日には、涅槃像といって、釈迦の死んだ周囲に、さまざまな鳥獣までが集まって、涙を流している図をかけて、参詣の人に見せるのでありますが、その涅槃像を旗近くかけているそのの寺とこういうのであります。大きな寺なれば奥深くもかけていましょうが、百姓家かお寺かもわからぬというような野中の小寺のことでありますから、旗近くかけているのでありましょう。この雲、その野寺がどうしたというようなことは別にこだわらず、ただ野寺といって、例の梵鐘の響きのような響きを、ただゴーンと伝えているばかりです。この句を称した後で、読者は野寺というものを左の耳から入れて、右の耳に抜かしてしまうようなことはなく、じっとその光景を考えてみます。それがカナの働きであります。新しい句を作るのは、まずこのや、カナを排斥しなければならぬという論者がありますが、私はその説を笑います。や、カナは俳句として最も進歩した、この上発達のしようがないまでに、広い自由な意味を有するようになった切れ字でありまして、同時にまた俳句として最も荘重な典雅な調子を有している切れ字なのであります。括弧31。この間ある人が来て、や、かなを排斥する論者は言語の大法を主張する論者であると申しましたが、私はその議論に賛成します。11. や、かなは特別の働きを有する切れ字であります。けり、その他の切れ字も時によれば、や、かなに近い働きをすることがあります。理にけりというように、虚字の長くなった場合は、特に、や、かなに近い働きをいたします。例えば、宿の梅、折り取るほどになりにけり、宿の梅、折り取るほどになりにけり、武尊、というような句は、宿の梅、折り取るほどになり、という一個の概念を、 その後の巨字によって力強く読者の頭に運ぶのであります。切れ字の論はこれで終わりといたします。いや、かな、あることによって切れ字論は俳句とはどんなものかの重要なる一章を占めるのであります。